はい、それでは聖書を開きください。今日の聖書の箇所は、第一ペテロ2章になります。ペテロの手紙第一の、2章17節から、25節になります。ペテロの手紙第一の、2章17節から25節になります。はい、それではお読みいたします。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。しもべたちを尊敬の心を込めて主人に服従しなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさい。人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の御前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。今朝私は、第一ペテロの2章から御言葉を取り付きたいと思います。今朝の私のメッセージのタイトルは、神様の声が聞こえてますかという、タイトルでお話をしていきたいと思います。神様の声が聞こえてますか。人間の耳というのはすごくよくできていますね。周波数でいうと 20Hz という低い音から、人によって違うそうなんですけれども、1万 5000Hz から2万 Hz ぐらいの音まで聞こえるそうです。だんだんと年を取っていくと、その高い音は聞こえなくなってですね、何かテレビでやってたんですけれども、高い音が出てですね、子供たちには聞こえてるんですけども、お父さん聞こえた？いや全然聞こえないよ、私には聞こえない音があるということを聞いてです、知ってびっくりしたことがあったんですけれども、この耳っていうのは面白いなと思うんですね。私の勤めている工場はですね、本当にこう機械がたくさん置いてあって、ものすごくもう入るとうるさいんです。もうガッシャンガッシャンガッシャンガッシャンとですね、そういう機械の音がですね何台も置いてありますから、もうその中に入っていくと私はもう頭が痛くなりそうな感じでですね、もう本当に早くそこの場所から出たいなと思うんですけれども、その場所でですねずっと長く働いてる人たちに聞くとですね、まあ全然そんなに気にならないよと言うんですね。不思議なことはですね、やっぱり人間というのは自分に必要な音をよく聞くようになって、自分に必要でないいらない音っていうのがですね聞こえるんだけれども、それを、ね、無視するという、そういう能力が備わってるっていうことをですね、私たちは気がつくと思うんですね。これは不思議だと思いますね。自分に必要な音だけを聞き取れるようになる、もう神様が備えてくださった能力だと思うんですけれども、時にですね、自分の陰口を言われているとですね、その陰口だけはよく聞こえるという人が、ね、おられます。地獄耳なんてですね、よく言うんですけれども、本当の地獄耳という意味は、なんか素早く情報をキャッチする人のことを地獄耳というそうですけれども、最近私たちはそういう陰口をですね、すぐ聞き取る人のことを地獄耳だななんてですね言ってるんですけれども、そういう方もおられるんじゃないでしょうか。不快な音というのも私たちは聞こうとしない。それを考えていくときにですね、何か私たちの 生き方と似てるんだなと私は思うんです。私たちの生き方と似てるな。なぜかというと、不快なこととか、不快なもの、嫌なものを私たちはなるべく遠ざけようとするんじゃないですか。なるべくそういう話や、出来事を聞きたくない。自分の興味のあること、なんかすごく楽しいこと、幸せになるようなこと、そういったことのためにはたくさんのお金を費やして、聞きに行こうとしますよね。素晴らしいミュージカルを見に行ったり、ね、コンサートを聞きに行ったり、私たちは素晴らしい音を聞くためにはですね、本当に1万円2万円のお金を払ってでもですね、その場所に行って、そういういい音、自分のためになる、お話、そういったものを、聞こうとします。でも嫌なこと、面倒なこと、そういったものは遠ざけしようとします。私たちは生まれつきそういう能力が備わっているじゃないでしょうか。人間の言葉、嫌な言葉でも私たちは聞こうとしません。ですから当然神様の声を聞こうとはですね、なかなかしないんですね。私たちは神様の前に立つと、やっぱり自分の汚さ、惨めさというのを思い知らされますから、どうしても神様の清い言葉、清い命令、そういったものをですね、聞きたくないなと言って耳を塞いでしまうんではないでしょうか。皆さんは神様の声が聞こえていますか。ペテロは私たちに神様の言葉を代弁してこのペテロの手紙を書いております。そしてこのペテロの手紙の中には、私たちにとって、あなたにとって耳の痛い言葉がたくさん出てきます。例えばですね、1章の14節見てください。第一ペテロの1章の14節にですね、従順な子供となりなさい、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、従ってはいけませんというね、そういう言葉が出てきます。15節には、あらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい、行いにおいて清く歩みなさいよと神様は言葉をかけておられます。また2章の1節ですから、あなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てなさい。悪口とか人の嫌がることを、ごまかし、嘘、妬みの言葉、そういった言葉をもう捨てなさいと神様がおっしゃっています。耳の痛い言葉ではないでしょうか。2章の19節20節そこにはですね、奴隷と主人の関係において言われているんですけれども、2章の19節人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心の上に悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。この言葉も私は耳に痛いなと思うんです。なぜなら、会社とか、あるいは家庭において問題が起こった時にですね、よく私たちは自分は正しいと思うんですね。家内が悪いんだとかね、会社 あのやり方がいけないんだとかね、あの上司がいけないんだとね、問題の責任を他人にしてしまいます。時にはその自分の思う通り自分が正しくて相手が悪い時もあるでしょう。確かにあなたの言ってることが正解かもしれません。でも聖書は、神様の言葉はあなたに自分のが正しいからといって、それをこう主張して何になるか、罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるか、けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです、ね、あなたが正しいと思っていて、でもそれでも苦しみを受けるならば、それは喜ばれることじゃないか、耐え忍びなさいよ、人に対して八つ当たりして文句を言うんじゃなくて、 耐え忍んだらいいじゃないですかと、聖書は私たちに教えております。自分の正しさを主張して生きることより人の罪を許すことの方がどれほど神様の御心にかなっていることでしょうか。イエス様の十字架のメッセージは私たちにその生き方の模範を示してくださるものです、ね、もし私たちが自分の正しさを自分を守る盾としてですね、過ちを犯した人を言葉の暴力で切りつけるなら、それはもっと大きな過ちになるんじゃないでしょうか。皆さんぜひこの20節の言葉っていうのをね、胸に刻んでいただきたいなと思うんです。そしてその模範としてイエス様の十字架があるんだと、書いてあります。21節からもう一回読みますね、21節、あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。どのような模範ですか。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。こういうふうにペテロは私たちに教えております。イエス様は私たちが清く正しく生きるために、そして、本当に人々のことを許し、人々の愛し生きるために十字架のという見本を示されたんですね。でもイエス様の十字架にかかられた目的というのは模範を示すだけではないですね。いや、それよりももっと大事な目的があるんです。イエス・キリストが十字架にかかられた目的、それはあなたのことを本当に愛しておられるからイエス様は十字架にかかられたんだと聖書は私たちに教えているんですね。イエス様の十字架のこの記事を読んでいくときに、私は本当にそこに苦しみの跡を見ますね。イエス様の十字架にかかったシーン、思い浮かべていただきたいと思うんですね。彼は最初裁判を受けて、そして一度も罪を犯したことはないのに有罪とされました。自分を神と等しいものとするという、そういう理由でイエス・キリストは犯罪人扱いされていったんです。神の子であられる方が自分を神の子と言ったためにイエス・キリストは十字架にかけられていくわけですね。そのためにまず彼は鞭打ちの刑を受けます。当時の鞭っていうのは先っぽにですね、金具のようなものがついたもので、それを打つために体の肉が裂けてしまう、皮が裂けて本当に血がほとばしるような、そういうひどい鞭です。それを何度となくイエス・キリストが受けられたわけです。もう体は切り傷、打ち傷でもうボロボロになったでしょう。その場所からイエス・キリストは移されて、ローマの兵隊たちにあざけ笑われます。ローマの兵隊たちはイエス・キリストに茨の冠をかぶせて、そして着ていたイエス・キリストの服を無理やり脱がせるわけですね。もう切り傷だらけですから、その時の服をですね、脱がされるというのはどれだけの苦痛でしょうか。そして、紫の衣を着せられて、ユダヤの王様万歳、椿をしたり、イエス・キリストを殴り物にしていくわけです。そしてまた元のボロボロになった服を着せて、そして彼をゴルゴダという十字架の場所へと引きずっていくわけです。イエス・キリストの肩に重い十字架を背負わせて、そしてイエス・キリストはゴルゴダの丘を登っていかれました。丘の上に立って、そこで兵隊たちに手と足に大きな釘をガンガンと打たれたんですね。そして貼り付けにされて、血と汗とがずっと流れる、その死の間際に彼は父なる神様に言われます。父よ、 彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。そのようにイエス・キリストは苦しみの中にあっても、最大限の苦しみの中にあっても、彼は人々のために、自分を貼り付けにした者のために祈られるんですよね。私はそこに神様の愛を見ます。多くのクリスチャンの方々はそこにイエス様の愛と神様の愛を見るんじゃないでしょうか。人の罪を背負う、私の罪を背負って死んでいかれるイエス様の姿をそこで見るわけです。なぜそこまでして神の子でやられるお方が苦しまれたんですか。もうやめた、こんな人間たちのために苦しみを受けるなんてバカらしい、もうやめたと言ってですね、イエス・キリストは十字架から降りてきて、即座に天から火を呼んで、その周りの兵隊たちを、人々を焼き滅ぼすこともできたでしょう。そういう力をイエス・キリストは持っておられるお方ですよ。けれどもそうされなかった。それは何のためですか。彼の苦しみと捧げられた命は、私たちのあなたの罪の代償だと聖書は教えております。イエス・キリストは神を知らず、本当に暗闇の中に生きている私たちが永遠の滅びに行かず、罪の許しを受けるために身代わりとなって、私たちの受けなければならない罪の罰を受け背負って、彼は十字架の苦しみを甘んじて受けられたんだと聖書は私たちに教えています。イエス様の十字架の意味は、あなたの身代わりなんです。あなたの受けなければならない苦しみを身代わりとなって受けてくださったんです。それが本当の理由なんですね。神様はこのイエス・キリストを墓の中に、埋めたままにしてはおられませんでした。神様はこの方を墓の中から3日目によみがえらせてくださいました。この方が墓につながれていることなどありえないからだと言ってますね。イエス・キリストはそのよみがえりによって死と悪魔に勝利されました。罪の棘を取り去られました。永遠の命を与える方、すべてのものに勝る方として高く上げられ、今全能者の右におられるわけです。そして今も私たちの罪の取りなしのために大祭司として働いておられる方だと聖書は教えております。このイエス様の犠牲の家に罪の許しと永遠の命が約束されているんです。どんな人でも、どんな罪人でもイエス・キリストによって罪が許されると聖書は約束してるんですね。じゃあ私たちは、皆さんは何をしたらいいんでしょうか。簡単なんです。その神様の約束を信じます。そう言って約束された永遠の命を受け取るだけなんですね。イエス様はこうおっしゃいました。私を信じる者は死んでも生きるのです。私を信じる者は死んでも生きるのです。死という問題は必ず私たちの人生に訪れます。どんなに健康な人でも死は必ずやってきますよね。その時にイエス・キリストの救いをいただいている人は、死んだ後どこに行きますか。必ず天の神様のもとにすぐに行くことができるわけです。そして天の神様のもとにおいて永遠の祝福の中に住まうようになります。もう涙も苦しみも悲しみもない。主イエス・キリストが私たちの羊飼いとしてそこにおられ、本当に希望の中に、平安の中に、私たちは本当に永遠に住まうことができるという希望をいただいているんですね。ですから罪を許されてこの希望をいただいているのですから、私たちは虚しい生き方をもうやめましょうと言ってるんです。最初は私がペテロの言葉を読んだ時に、耳が痛い言葉だと言いましたよね。でもイエス・キリストの十字架のメッセージを 本当に理解するならば、耳の痛い言葉がそうでなくなってしまうんです。虚しい生き方から私たちは贖い出されたから、もう虚しい生き方をやめようとするのは当然じゃないですか。かつての偶像の中に生きていて、ね、本当に偶像のまやかしの中に生きていた歩みから、もう私は偶像礼拝はやめたするのは当然でしょう。罪を全て許されたんですから、もう罪をやめようと思うのは当然じゃないでしょうか。4章のところ、1節から3節お読みしたいと思うんです。第一ペテロの4章の1節から3節、このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。もう宴会騒ぎもう十分でしょ、過ぎ去った時でもう十分でしょ、もう酒に酔っ払うことなんてもう過ぎ去った時で十分でしょ。もう私は生まれた時から教会に来てて酒飲んだことはないんだけどっていう人もね、中にあるかもしれませんけれども、飲んだことのある方、もう、酔っ払うことをやめて御霊に満たされて御霊に酔いなさい、その聖書の言葉をぜひ実践していただきたいと思うんですね。ぜひイエス様がこの十字架にかかられた意味っていうのをもう一度よく覚えて、そこから流れてくるのは本当に喜びです、平安です、希望です。その中に私たちは預かっているんですから、もう虚しい生き方から離れましょう。神様の声が皆さん聞こえてますか？もし聞こえているのでしたら、どうぞそれに従っていただきたいと思います。どうぞ神様の声を聞いていただきたいと思います。ではお祈りいたしましょう。恵みに富んでおられる父なる神様、罪深き者をイエス・キリストの十字架によってその罪をあがない滅びから救い出してくださったことを心から感謝でします。御言葉によって私たちを教えてくださり導いてくださることをまた感謝いたします。どうぞ私たちの周りには滅びゆく人たちが多くおられます。私たちが語らなければその人たちは滅びに行くままであります。どうぞ福音の言葉を持って証していくことができますように、その機会を与えてください。そして何よりも私たちがこのキリストの福音によって救われた者として喜び証をしていくことができますよう導いてください。ペテロがその手紙の中で語った言葉は時に耳の痛い言葉となりますけれども、しかし私たちは贖われた者として救われた者としてこの御言葉を喜び実践していくことができますよう力を与えてください。主の集会を共に持ち励まし合って歩んでいくことができますように導いてください。主の御言葉に感謝しつつ、主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。